ネット上の人権侵害、気づいていますか？誰もが情報発信できる時代。発信する前に考えてみませんか？ネット上で情報を発信する際に、こんな声を聞いたことはありませんか？パスワードを設定して、限られた友人だけに公開しているから、何を書いても大丈夫。本当にそうでしょうか。限られた友人だからこそ注意したいことがあります。相手が誰であれ、お互いの人権が侵害されることがあってはならないのです。ネット上の人権侵害の例です。次の内容は、刑事上の罪や民事上の責任に問われる場合があります。1. 差別表現の書き込み。インターネットの掲示板やサイトのコメント欄、SNS などでは、外国人、障害のある人、高齢者、性的マイノリティ、犯罪被害者、特定の地域の出身者などへの差別的な表現や差別を助長させる書き込みを見ることがあります。当然、許される行為ではありません。2. 個人を特定しての誹謗中傷や侮辱。誰のことかわかる表現、または実名や住所まで記載して、その人の社会的評価を下げる書き込みは、その内容が正しくない場合も多く、さらに発信された情報を信じ込んで閲覧した人が次々と非難する書き込みを行うことがあります。損害賠償の責任や名誉毀損罪、侮辱罪に問われる場合があります。3. 個人情報などの書き込み。個人情報や事故・事件の不確かな情報の書き込みで、当事者やその家族が面識のない人たちから攻撃を受けることにつながることがあります。悪質なプライバシー侵害であり、個人の生活を脅かす行為です。4. ネットいじめやハラスメント。SNS 上での無視や、本人が嫌がる写真、動画のアップロード。相手に不快感を与える内容のメールを送りつける。SNS などでしつこくコメントや返信を強制するなどの行為。時間を選ばずに攻撃されることがあり、個人を追い詰めていくもので、重大な人権侵害です。悪意のある行為が許されないのは当然ですが、悪意がなくても起きる人権侵害もあります。友達と遊んでいて、ちょっとした冗談のつもりで撮った10秒程度の動画をアップした。その動画が SNS で拡散されて大きな問題になることもあります。便利で快適なインターネットを活用するときは、同時に人権尊重の視点も合わせて持ちたいものです。ネットによる人権侵害を防止するために、インターネットの普及は、私たちの生活を豊かにしてきました。ネットショッピングの利便性や、遠く離れた人とも交流ができるなど、多くのメリットがあります。しかし、一方で、SNS などの情報の拡散性や発信の容易さ、匿名性から、ネット上での人権侵害が私たちの社会で大きな問題となっています。インターネットは、書き込みの時に本名でなくてもよいことから、表面的には匿名に見えるかもしれませんが、実際には記録が残っているため、誰が書き込んだのかは特定されます。また、画面を眺めているだけでは、自分が掲示板に書き込んだ情報を誰が読んでいるのかはわからないことから、仮想の世界のように感じてしまうかもしれません。しかし、インターネットは現実の世界の一部で、決して切り離された世界ではありません。書き込みを読んで、傷つく人がいないか、不快に思う人がいないかということについて、普段の生活で会話しているのと同じくらい注意を払うべきではないでしょうか。 インターネットモニタリングから見えること。現在、市ではネット上の人権侵害を許さない取り組みとして、インターネットモニタリング事業を実施しています。兵庫県内でも全ての市町でこのモニタリング事業が実施されています。市では不適切な書き込みを発見した場合は、速やかにサイト管理者や法務局などに削除要請をしています。これらが悪意のある行動なのか、またはあまりよく考えずに軽い気持ちで書き込んでいるのかは分かりませんが、この内容を見ている市民の気持ちをどれだけ傷つけるものであるのかを考えるべきです。また兵庫県ではインターネット上の誹謗中傷や差別などに関する相談窓口を設置しています。メールによる相談は県ホームページから、紙面には二次元コードがあります。電話相談は 078-891-7877、 土日祝日を除く月曜から金曜の9時から17時。弁護士相談は毎週木曜15時から17時です。